健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。さあ、今週もお話を伺うのは北陸大学薬学部教授、中川照明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今月12月はインフルエンザに関する知識あれこれということで、いろいろお話を伺っています。今日はその2回目です。先週はインフルエンザの特徴をお話しいただきましたが、インフルエンザの話題が出てくるときに、まあこれはした方がいいと言って必ずと言っていいほど挙げられるのがワクチン予防接種ですね。
そうですね、ありますね、はい。
このインフルエンザワクチン、何のために接種するんですか？
これはまずインフルエンザにかからないために、まあ、ワクチンの接種が最も大切なんですね。しかしワクチンをしたからといって必ずかからないというわけじゃないんですよね。で、例えば感染しても重大な合併症とか、あるいは死亡な亡くなるようなことは少なくなると、要するに危険性が減少するわけですよね、
はい。
で、もちろんワクチンを打つことによって免疫の働きでウイルスに対する抗体というのが、要するに、まあ、感染を防止することがある程度できるんですけど、かからないというわけではないんですよね。
なるほど。そしてこのワクチンのタイプ、どのようにして決められるものなんでしょうか？
これは現在ワクチンのですね、例えばA ソ連型、それから A 香港型で、 B 型という、そういう対応するものを組み合わせて作ってるんですよね、
うん。
で、どの方が流行してもその効果がある程度期待できるような形になってるんですよね、
はい。
ところが毎年同じタイプのウイルスが流行するとは限らないので、どのタイプのワクチンを準備するかっていうのはですね、実はこれ世界中のデータを集めてるんですね。
あ、世界で決めるものなんです
か？そうなんです。で、日本の場合には、日本が冬の時にはオーストラリア南半球が夏ですので、じゃあ去年の夏って南半球で流行したもののデータを集めてですね、それが、まあ、要するにまた今年は北半球ではこういうの入るんじゃないかとかって予測してるんですよね。で、こういうデータを集めることによってですね、かなりその正確なデータが取れるんですよね。だからあんまり外れないんですよね。昔はよく外れて効かなかったってはあったんだけど、今最近は予測したウイルスのタイプとほとんどその外れることが少なくなってきてるんですよね。で、しかもその先週も言いましたように、そのウイルスっていうのが遺伝子の形がちょっとずつ変わっていくので、異なるためにワクチンの接種っていうのはやっぱり毎年受ける必要があるんですよね。それがちょっと面倒なんですけどね。
あ、去年接種したからもう今年も大丈夫というわけではない。そうなんですね、ということなんですね。
そうなんですね。
なるほど。そしてこのインフルエンザワクチン、具体的に言いますと、いつまでに受ければいいんでしょうか？
このワクチンっていうのはですね、打ったからってすぐ効果が出るわけじゃないんですよね、
はい。
大体その打った後、体の中で抗体という、まあ、抵抗力を示すようなものなんですけど、これ大体2週間ぐらいかかるんですよね。ですからその流行してからワクチンを打ってもですね、また感染してしまうことがあるんですよね。ですから、まあ、今流行時期ってのは大体12月から3月ぐらいですので、10月の上旬ぐらいまでにワクチンの接種を済ませておくのが、まあ、一番効果的だと言われてますよね、
はい。
で、予防効果は大体5ヶ月間持ちますので、まあ、12月も打てば、まあ、4月ぐらいまでは持つと。で、大体じゃあ何回打てばいいのかってよく問い合わせがあるんですけど、まあ、13歳以上の方であれば1回接種で十分な効果があると言われてますよね、
はい。
しかしその生まれてから6ヶ月から13歳未満の子どもの場合には、その抗体、まあ、抗体ができにくいので、まあ、一般には2回打つってことが言われますよね。で、また65歳以上の未満の方でですね、予防接種をあんまり受けていない人とかですね、過去にそのインフルエンザにほとんどかかったことないという人はですね、やはり2回受けた方がいいとも言われてますよね。
なるほど、
はい。
そしてこのワクチンなんですが、誰でも受けられるというものなんですか？接種を受けてはいけない人っていうのはいるんですか？
一応ですね、6ヶ月未満、まだ小さい赤ん坊ですね、6ヶ月未満の赤ん坊はですね、ワクチンの効果とか、まあ、副作用がよく分かってないためにですね、その接種を受けることはできないんですよね、
はい。
だから6ヶ月を過ぎないと受けられないと。で、まあ、その他37度5度 の、 その、 熱のある方とかですね、あるいは過去にインフルエンザワクチンの接種でですね、アレルギー反応を起こしたことがある方はですね、受けないんですよね。打てれないんですよね。で、このワクチンの、その製造作るときにですね、鶏の卵を使うんですよね。
あ、そうなんですか。
ただ、鶏の卵から使うんですけど、非常に精製したそのものを使うので、普通はまあ、アレルギーの心配いらないんですけど、 例えば卵アレルギーで非常にその、今まで何回もそういう困ったという人には打つ前にですね、その念のためにお医者さんに私はこういうアレルギーなんですよっていうことを話してみてら、まあお医者さんがそれをまあ診断されてどうするかどうか判断してくると思うんですよね。
はい、
あとこれはインフルエンザワクチンっていうのは割とその、安全なワクチンなもんですから、その妊娠中の場合でも胎児への影響はないとされているので、まあ、妊婦の方も打っても大丈夫だと言われてますよね。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあ今妊婦の方は受けても大丈夫と先生おっしゃいましたが、このワクチンの接種をした方がいい人っていうのはいらっしゃいますか？
これはですね、まあまあ、インフルエンザにかかりますとその重症化したりですね、あるいは合併症って致命的な合併症 の防止に役立つんですよね。そのためにインフルエンザにかかると重症化しやすい人っていうのは実は65歳以上の高齢者、それから、まあ、60歳から64歳ぐらいでも心臓がちょっと悪い方、あるいは腎臓の悪い方、あるいは呼吸器の病気を持っている方、そういう人はですね、実はそのインフルエンザによって合併症によって余計その病気が悪くなるので、こういう方は特にワクチンを打つといいと思いますね。
はい、
でもしその重症化しやすい人が逆にその同じ家の中に住んでいる場合ですね、実はその家の中にいる人からうつる場合もあるので、
うん、
やっぱりその家族もうつさないためにもやっぱりワクチンを打っておく必要があるんですよね。自分は自分かかったのが人にうつしますからね、そういう意味で家族の方もやはりワクチンを打つといいですよね。
あ、なるほど。自分のためだけではなくて家族のため、周りの人のために
そうですね、
ワクチンを打つといい、
はい、
ということなんですね。
はい、
ということで今週はインフルエンザワクチンについていろいろお話を伺ってきました。お話を伺ったのは北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。